マタイ28章の18節から20節をお読みします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。ご存知の通り大宣教命令と呼ばれる箇所ですね。18から19、20節大宣教命令、まあ、今読みました通り19節なんかはですね、まあその通りであって行って伝道せよっていうようなことをおっしゃっているわけでありますから、もう大宣教命令で間違いないでしょうけれども、しかしながら20節はどうでしょうね。20節これも宣教命令なんでしょうか。20節どちらかというとむしろ教育命令と呼んだ方がいいんじゃないかと いうような気もします。あなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいですからね。教育命令ですね、どちらかといえばね、でもこれも大宣教命令のうちに含まれているわけなんですよ。まあそれはいいとして、だからそもそもですね、宣教とは何なのかっていうことから考えてみたいと思うわけなんですが、宣教とは何でしょう。宣教、さあ宣教しましょうっていう時、何を思い浮かべますか。それは未信者のところに訪ねて行って伝道して、その未信者をクリスチャンに仕立てることが、それが宣教だというふうな理解でよろしいんでしょうか。だからもっと言えば、宣教と伝道はどう違うんですかってことですね。これが大宣教命令であるということは、伝道さえしとけばいいのかっていう問題なんですよ。もし伝道と宣教が別物であるとしたならば、じゃあ宣教とは何なのかを改めて知る必要があるわけですね。さあそこで、お話しますけども、宣教というのはですね、神から託された、指針、メッセージをですね、それを宣言し、そしてそれを教えることだと定義することができるわけです。よろしいでしょうか。神からのメッセージを宣言し教えること、ですから、それは誰対象ですか。未信者だけ対象になるでしょうか。未信者にだけ神様の教えを伝えればいいんでしょうか。違うんですよね。未信者だけじゃないということは、信者、信徒、クリスチャンにも神の教えは必要であって、それを宣言し述べ伝えることが必要となってくるわけなんですね。まあそれをですね、まあ伝道と言えなくはないわけですよ。天国への道を伝えるわけですから、道を伝えるのは伝道ですからね。それも伝道だということでなんですけども、要するに未信者対象にやることと、信徒対象にやること、この2つ合わせて宣教だってことなんですよ。その両方を含んでるわけですね、宣教には。そこでまずこの20節の前半に何と書いてあるか。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいでありますけども、主のイエス様の命令を守れと教えるんですね。どの命令ですか。どの命令を守れって教えなきゃいけないんでしょうか。すべてですね、すべてと書いてますよね。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいですからね。すべてって一言で言われてもたくさんありますよね。いっぱいありますよね。それ全部この福音書の中でのイエス様の発言を全部実行しないといけないんでしょうか。そうでないと失格ってことなんでしょうか。失格ってことは、クリスチャン失格ってことは地獄ですね。大変ですね、困りましたね、どうしましょう。そんなことを言われたら、あそれは立法主義だっていうことに、ね、なるんじゃないですか。全部の戒めを守らないと救われないっていうのは立法主義ですよね。だからこの20節どう理解すればいいんでしょう。イエス様が弟子たちに命じた全てのことを守るようにクリスチャンを教えなさい。私たちクリスチャンはイエス様の命令を全て守らなきゃならない。全てって言われてもまた話が堂々巡りですけども、で、まあ、できそうな教えとしては、神を愛し隣人を愛せぐらいかな。どうですか。それなら、あの気持ちの問題ですよね、これね。神様愛します、隣人も愛しますで、ね、それだったら別になんかやらなくったっていいわけですから、いけるかなっていう気もしなくてもないんですけども、実はですよ、簡単なように見えてそれが一番難しいというか、神を愛し隣人を愛する、その2つがこの律法の全てをカバーするんだと イエス様おっしゃっているわけですから、心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、そして、それと同じように大切なのが自分を愛するように隣人を愛することだと、この2つの命令で全ての律法が、満たされるのだと言われているわけですから、ただしですよ、その前にもうちょっと言っとこうかな。つまりこの福音書でね、イエス様がこうしろああしろと、いっぱい書いてあるわけですよ。つまり悪いものに手向かってはいけませんとかね、右の方を打つ者には左も向けなさいとかね、1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行けなさいとか、いろいろ、細々とした教えがあるんですけど、いやそんなの全部できないと思うのが当然だけども、神を愛し隣人を愛したら全部行ったことになるっていうわけでしょ。ただしですよ、その隣人を愛するっていうのはどういうことなのかが誤解されている部分なのであって、みんなで仲良く、誰にでも親切にっていうことではないわけですよね、隣人を愛するっていうのは。だからもちろんそれも含まれているかもしれませんけど、その隣人への愛の究極を最大の愛は何かって言ったら、その人が救われるようにっていう願い、そしてそのための行動、それこそが隣人への愛であるわけですよね。愛というのは最善を求めるものであるわけですから、この方にとって一番いいのは何なのか、最善は何なのかと、ね、それは救われることですよ。たとえ、全世界を手に入れても誠の命を失ったら何の得もないんですから、この方のことを思うならば、この隣人の一番幸せは何だろうかって、救われること、それこそが実は神の愛ですよね。神様は人間に救われてほしいわけでしょ、ね、よくクリスチャンがね、さあ、神の愛で愛しましょうってね、みんなこう輪になって手をつないで、さあ神の愛であなたを隣人を愛しましょうって言いましょうってね、実際にやる教会ありますけどね、隣の人に言いましょうってやるじゃないですか。やらない？やりますよね、ある教会ではね、短い言葉ならいいんですけど、結構長いセリフを隣の人に言いなさいってお互いに言うのが大変で、もやめてくれんかなって思うんですけど、話それてしまいましたが、そうだから神の愛で愛しましょうって、何のことですかって言ったら、それ救われてくださいって、あなたが救われてほしいんですって、これが神の愛でしょ。そうやって愛するんですよ、隣人をね。だからその神の愛、人が救われてほしいという神の愛に応える、私たちはそれに応えていくということは、それが神への愛であるわけで、神を喜ばせようとしているわけですから、隣人の救いを願うことが神への愛でもあるわけですよ、ね、そういうことを教えなさいって言ってるんですよ、イエス様は。よろしいですか、この20節。私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。いや全ては無理って思うわけですけど、また話同じ話になりますけどね、全てって何ですかって、神を愛し隣人を愛すことで、それで全てじゃないですか。それこそが隣人が救われてほしい神の愛であって、神の愛に応答することこそが神への愛だということをね、教えないと、いや右を打たれたら左もか、うわーってね、みんなこれで苦しむわけでしょ、クリスチャンはね、クリスチャンになって3年で辞めたくなるのはそういう問題があるわけですよ。いやこれ無理無理無理無理って、いや聖書に書いてある、聖書の言う通りにやりなさいって言うから、そんな教えしちゃダメじゃないですかってね、良きサマリア人のようになりなさいとかね、愛の人になりなさいとか、人を許しなさいとか、そんなことばっかり教えてるんじゃないかと。とするとこの大宣教命令、最初に言いましたが、未信者に神の宣言を 伝えること、教えることと、信徒に神の教えを教えることと、この2つのうち信徒に対してがなされてないってことなんですよ、ね、この20節のイエス様が使徒たちに命じた命令のすべてを守れって、教えなさい、信徒に教えなさい、クリスチャンに教えなさい、だけど間違ったことばっかり教えてる、大宣教命令半分欠けてるんですよ。教えるって言ったらね、変な弟子訓練とか、まあなんかそんなことを教えてカルト化して、目も当てられない、書いてある通りに行えとかね、いらんことばっかり教えてるんじゃないかと思えてならないわけです。でもう一つ、この未信者に対しての方はどうかなんですけど、19節ですね、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。まずこれはですね、全ての人をクリスチャンにしてしまえって言ってるんじゃないですよ。それを分かってるかなって思うんですけど、分かってないっぽい気がするんですよね。分かってないっぽいっていうよりも、むしろその気満々かもしれない。もう全員クリスチャンにしてやるぞぐらいの感じの勢いが感じ取れてしまうんですけども、これはですね、異邦人にも伝道しなさいっていう意味です。なぜならそれまではユダヤ人にだけしか、ね、伝えちゃいけなかったんですよ。イエス様は弟子たちにね、異邦人のところには行くなっておっしゃったんですよ。なんでかって言ったら、順番だからですね。まず、神の子供たちに伝えて、それから異邦人だっていう順番になるんだと。だからそれはもうユダヤ人にはもう拒否されたからいいから、もうこれからは異邦人に伝えに行きなさいと。すなわちユダヤ人の、ユダヤの国の人々だけじゃなくって、ローマの国の人々にも、ギリシャの国の人々にも、あらゆる国の人々に伝道して、その中から幾人かでも弟子とせよということなんですね。決してギリシャならギリシャの全員をクリスチャンにしなきゃいけないというわけじゃないんです。ただユダヤ人にこだわるなということですね。それが19節の前半の教え。そして次です。ここがすごいところなんですけども、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けということです。ですね、まずこの問題についてはキリスト教世界においては長らくずっと論争されてきている問題なんですが、何が論争の的なのかっていうと、イエス・キリストの名によって洗礼を授けてはいけないっていう理解をする人がいるわけですよ。だって聖書には父子聖霊の御名によってバプテスマをって書いてあるだろうって、そういうわけですね。でその点、意見の対立があって論争が長らくされ続けているわけなんですけれども、この確かに父子聖霊の御名によってって書いてあるんですけど、だからってね、そのもうこの字面にとらわれている、それいつになったらやめるのかなって思うんですよ。答えは簡単なんですよ。このですね、父子聖霊の御名、この御名ですけども単数形です。ギリシャ語本文は父子聖霊の3つの名前によってじゃなくて、父子聖霊の1つの名前なんですよ。すなわち三位一体なる神の御名によってなんです。三位一体なる唯一の神の一つの御名によってなんです。さあどの御名ですか？三位一体なる神の御名は何ですか？エホバですか？それとも私はあるですか？何でしょう？ 三位一体なる神の唯一の御名は何でしょう。それはイエス・キリストという御名なんですね。これお話ししたことがあると思いますけど、改めてヨハネの福音書を開いてください。ヨハネの17章の11節、ヨハネの17章の11節、よろしいでしょうか。お読みします。ヨハネの17章の11節、私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。まあ、それそこでいいです。重要なのは、あなたが私にくださっているあなたの皆っていう部分ですね。父なる神が御子イエス様に、ね、神の皆をくださったんですって。どんな皆か、それが三節、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。このイエス・キリストっていう名前、それがですね、父が御子に与えた神の皆なんですよ。なぜならイエス・キリストという名前の 人物は存在しないからですね。お分かりでしょうね、皆さんね。ナザレのイエスならいます。でもナザレのイエスはキリストという名字じゃないわけですよ。ナザレのイエスであって、そのナザレのイエスがキリストなんだというのが、説明なんですけども、しかしあえてイエス・キリストと命名されているわけですよ。それが唯一の誠の神の皆、それを御子にくださったって注意せずね、言ってるわけですね。ですから、誰の名前によって洗礼を授けるかって言ったら、聖書に書いてあるのは父子聖霊の皆によってと書いてありますけど、だからその父子聖霊っていう三位一体なる神の皆は何ですかって言ったら、イエス・キリストなわけですよ。だからイエス・キリストの皆によって洗礼を授けますで、何も間違ってはいない。そんなことを論争する必要なんかないんです。なのにですよ、どっちが正しいかって、父子聖霊かイエスキリストかって、ケンケンガクガク。しかもです、皆さん、それはですね、その皆の問題というのは実は本題から外れたことです。この19節の教えはそんなことを教えているんじゃないんです。本当の命令はそうではないんです。この大宣教命令のね、本当の中身見失われてるんですよ。イエス様は19節で何を命令されているか、後半部分ですよ、19節の後半ね。これはですね、結論から言えば、皆の中にバプタイズせよ、来たせという命令なんです。皆の中に来たせ、バプタイズというのは浸すっていう意味ですからね。皆の中に来たせ、父子聖霊であろうがイエスキリストであろうが、どちらでもいいですけども、とにかく神の皆の中に来たせっていう命令というのは、この、皆によってという部分、によってという部分のギリシャ語がですね、エイスっていう単語なんですよ。によってっていう部分ですよ。よろしいですか。みなによって、によっての部分、それがエイスというギリシャ語の単語です。それはですね、何々の中にとか、何々の中へとか、何々の方へって言いたい時に使われる言葉、それがエイスなんです。だから皆によってと日本語に書いてありますが、ギリシャ語では皆の中になんですね。皆の中にバプタイズせよ、皆の中に浸せが正しいんです。じゃあ本来この誰 誰々の名前によってって言いたい時にはどうなのかっていうことなんですけど、今度はマタイの23章を見てください。マタイの23章の39節、マタイの23章の39節です。よろしいでしょうか。マタイ23章の39節をお読みします。あなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時までっていう、このここに書いてますように主の御名によってっていう、そのによってっていうところがですね、これがですねエイスではなくて、この場合はエンというギリシャ語の単語なんです。エン、エンというのは何々の中でとか何々においてとか何々のうちでって言いたい時に使う単語なんですね。だからここではまさに何々によって何々においてなんですよ。主の御名によって、誰の名前によってなのかって言ったら、その場合言いたい時は縁を使わなきゃならないんです。大丈夫ですか、先に進んで話いいですか。もう一度だけ言っときます。誰の名前によってなのかって言いたい時は、によってという部分はギリシャ語の縁という単語です。それに対して大宣教命令はどうなのかって言ったら、エイスなんですよ。誰の名前によってじゃなくて、誰の名前の中にかってことなんです。それはもちろんイエス・キリスト、神の名前の中に付け込め、それが大宣教命令なんですよ。28章の19節ですね。神の御名の中に浸し込みなさい、それが大宣教命令の重大な部分。要するに弟子となった人を神様付けにしてしまいなさいってことなんですよ。弟子になった人をね。だから日本語はそう、日本語もそうなんですけど、英語もですね、バージョン、翻訳のバージョンによっては、どちらも in the name of なんとかかんとかってなってて、 in なんです。つまり神の御名によって、神の御名の中においてっていう感じなんですけど、本来ならば into the name of Lord とかね、そんなことにならなきゃいけないんですけども、英語の方も日本語の方も縁とエイスの区別ができてないわけですね。ちゃんと区別すれば into と翻訳する聖書の、英語の聖書もあります。例えばですね、使徒の働きの、もう一箇所見てください。使徒の働きの8章、使徒8章の16節、使徒の8章の16節、よろしいでしょうか。使徒の8章の16節お読みします。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。このですね、イエスの御名によってによっての部分、これが先ほどからお話ししていますところの縁かエイスかっていうことなんですね。縁かエイスか、どちらだと思います。これだったら誰の御名によってバプテスマを受けたのかっていう問題だと思いますが、そうじゃなくて、これエイスなんですよ。ここギリシャ語の聖書ではエイスなんです。つまり主イエスの御名の中にバプテスマ、バプタイズ、浸し込まれただけで、まだ聖霊には浸されてないってことですね。でこの英語の聖書のあるバージョンによれば、ここちゃんと into the name, into the name of Jesus Christ になってるんで、なってるんですよ。 というわけで28章に戻っていただいて19節改めましてよろしいでしょうか。19節後半を改めて読みます。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいという命令、これはですね洗礼式のことじゃないんですよ。洗礼式のことを言ってるんじゃないんです。さっきからそれを説明してるんですよ。洗礼を授けなさいって言ってるんじゃないんですよ。だってね19節の前半でねあらゆる国の人々を弟子としなさいってすでに書いてあるんですよ。どうやったらキリストの弟子になれるんですか。それはキリストを信じて洗礼を受けたら弟子でしょ、ね、弟子としなさいの時点ですでに洗礼は授けてるんですよ。でその洗礼を受けて弟子となった人をさらに神様付けにしなさいって言ってるんです。もちろん洗礼式必要ですよ。大宣教命令は洗礼式のことじゃないと言ったからといって洗礼式いらないということではないです。洗礼を受けなさいと別の箇所で教えられておりますから洗礼は必要です。けどそのこの19節の命令はさらにその上を行くわけですよ。洗礼を受けて弟子となった人をさらに神様の名前の中につけ込めと、浸し込めと、一夜漬けじゃダメだって、ね、浸し込めて、浸す、つけてつけてつけてつけまくれって。でなきゃね、あの漬物もそうでしょ、白菜もね一夜漬けじゃ薄い味なわけじゃないですか。味が十分染み込んでこないわけでしょ。ずっと漬けとかなきゃいけないって。だから、うん、あの漬けないまま神様の御名の中にどっぷりと漬け込んでしまわないんだったらどうやってキリストに似たものになんかなれるんですかって、ほど遠いでしょ。だからキリストに似たものになんかなれない、全然使ってないって、これは食えたもんじゃないって、そんな白菜みたいにですよ、何の役に立ちますかって。いや20節でね、あの命令を全て守れって教えなさいって言われたってちゃんと教えられないんですよ。上辺の教えしかできてない、立法主義にしかなってない、人間的にしか人を愛せない、隣人を愛すことの意味が分かってない、どうしてそうなるんですかって言ったら、つけ込まれてないんですよ、まだ神の御心が染み込んでないんです。ここ誤解してるから、ね、この19節を洗礼式の教えだってみんな誤解してるんですよ。みんなって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、何かね気づいている人はいないわけではないんですけども、ほとんどの人は誤解しているって気づいてないと思いますよ。父子聖霊の御名によってバプテスマを授けるのか、イエスキリストの御名によってバプテスマを授けるのか、この命令はどっちだってずっと論争してるんですから。そんな教えじゃないってことなんです。付け方が足りないわけですね。この19節の本当の命令の意味を理解しないから一夜漬け程度の白菜で終わっちゃってると。御心が染み込んでこない、神様の御心は何でしょうか。それはもちろん人が救われることです。天国に入ることですね。それが神の御心です。そのための聖書ですよね。おててつないでの道を行けばみたいな世の中をね作れって言ってんじゃないんですよ。下手したら地獄、滅びなんですからね、知らんで済ますわけにはいかないんですね。まあ結局この大宣教命令っていうのは未だ未完成だということですね。 どんだけ伝道が進んで、教会のない市町村なんかが一個もなくなりました、もう大宣教命令ほぼ完成ですって言ったところで、実は全然完成してないってことです。重大な見落としがあるからですよ。完成する日が来るような気がしないですね。そんな状態で裁きの日が来てしまったらどうなるんでしょうか。イエス様は怒るんじゃないですか。あんなに言っといたのにって、あんなに言っといたのに分かっとらんなって言って怒られるんじゃないですかね。さあ、この大宣教命令をイエス様が下された理由、その根拠は何なのか、18節見てください。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと。天においても地においても一切の権威がイエス様に与えられている、それゆえって語ってるんですよ。それゆえこうしなさいって、大宣教命令の根拠、理由はイエス様に一切の権威が与えられているからなんですね。つまり救いも裁きもイエス様に権威が全てあるんですよ。だからそれゆえこうしなさいと言われているわけです。ということはそれをしなかったら裁くぞって話じゃないですか。そうなりますよね。救いも裁きも一切の権威が与えられているんだから、その権威によって命じているわけでしょ。こうしなさいって、ね、洗礼を受けて弟子となった人をさらに神様付けにして、浸し込んで神様の御心が染み込むまで浸し込めって、それやってなかったら裁くよって話なんですよ。でその権威ある主は、20節の最後でおっしゃいます。20節の最後、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。あなた方とは誰でしょう。全世界の全ての人でしょうか。違います。誰のことか。この命令を守る人たちのことですよ。主の命令を守る人たち、その人たちと共にいるって、世の終わりまでね。ということはこの大宣教命令を半分分かってないままの人たちからは、世の終わりまであんたと一緒にいるの嫌だなって言うんじゃないですか。主の命令を守る人と主はいつも共にいてくださいます。では主の命令とは何でしょうか。もう一回最初から話し始めますか。あと30分我慢できます。で、その主の命令とは何かを教えなきゃいけないってことなんですよ。隣人を愛しなさいっていう教え、その意味は何なのかとかね、右を打たれたら左も出せなんて、そんなことできないのにどうすればいいんですかとかね、父なる神が完全であるようにあなた方も完全でありなさいって無理でしょって、じゃあどうすればいいんですかっていうことをね、教えなきゃいけないってことなんですよ。それを教える、そしてそれを守る、守るっていうとねなんか堅苦しいですけど、それに従って生きていく、ね、この神様と同じように完全になんかなれるわけがないんだっていうことを理解した上で、だから福音を信じなさいっていうところにつながっていくんだっていう、その教えに従って生きていくんだっていう、その人といつも主は共に いてくださる。だから私たちはですね、イエス様が共にいてくださるものでありたいと思うんですよ。いかがですか、ね、イエス様がね、世の終わりまでいつもいてあげたいけど、あんたと一緒に世の終わりまではやっぱ嫌だなって思われるような人になりたくないですね。いつもイエス様が共にいてくださる、そんなものでありたい。そのためにも私たちはですね、一切の権威を持っておられる主を崇めましょう。お祈りしたいと思います。